集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行チーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なおこの番組は YouTube ライブおよび Ustream でも配信しておりますので、こちらで見ながら聞いていただければと思います。
よろしくお願いします。
さて、4月12日ということで、まあ、雇用統計も出てマーケットどうなるのか大変気になるんですが、まだちょっとやっぱり株式市場は、まあ、リスクオンという感じではないですね。
ならないですね。まあ結局、はい、後編でも述べますが、まあ、シリアの問題が出てきて、はい、ちょっと株価が不安定ですよね。
はい、うん、そうした中で昨晩のニューヨーク市場ではゴールド、金価格、それから原油価格、うん、大きく上昇しています。このゴールドっていうのが上がるときは、まあ、決して世の中いいことはないっていう時なんですよね。
まあ、ゴールドがバンバン上がってると、まあ、まあ株は重いんだろうなと、まあ、リスクオフの展開ですよね。はい、
そうですね。うん、今金も昔はあの買いにくかったんですけれども、2000年代に、まあ、ニューヨーク市場にも ETF という形で、うん、金融商品として簡単に金を買える時代がやってきたということで、機関投資家、年金とかいろいろな運用する方々が金市場にバッと資金を逃すという意味で買うことができるようになったんですよね。
ヘイブンカレンシーというやつですね。避難通貨の一種、
はい、
うん、ということですね。
まあ、株なんかがちょっと危ないというときはキャッシュにするか、じゃあ金に逃がしておくかという感じで選ばれる、うん、この金が昨日ねものすごい勢いで上がったんですよね。
まあ、あれから見るとなんでドル円はあまり動かないのかなと思ってしまいますよね。
もっと円高になっても不思議はないという、まあ、トランプ大統領がねちょっと48時間以内にはシリアに対してどうするのか決断すると言って、48時間も過ぎたんですが、うん、でもツイッターのトーンを見るとミサイル飛ばすぞ的な話ですから、
うん、まあ、もうシリアにミサイルが飛んでくるぞというようなコメントを機能していますね。
そうですね。
まあ、ちょっと先ほどちょっと訂正とは言いませんが、まあ、いつ打つかは分からないみたいなコメントもしていた。
そうですね、うん、はい、まあ、時期は明言しないよというようなコメント今日になって出しているということで、うん、まあ、このあたりちょっと政治的な背景につきましては今日本編の中で西原さんにも具体的に解説いただくんですが、まあ、こうなってくると今年年初から 1,2 月にかけて、猛烈に警戒された債券バブルの崩壊、金利の上昇、これが一服してしまうということで皮肉なもんですね。
まあ、そうですね。さすがにリスクオフだと、はい、債券は買われる。で、ね、アメリカの金利は、10年債は 2.95 だったのが 2.77
ぐらいまで落ちてきて、
落ちてきている。 そう、まあ、そういう意味ではちょっと債券バブルの崩壊というところからは一歩後退という感じですね。
そうですね。うん、株より今債券の方が安心というような、ま
あ、これだけあの
動きが出始めちゃって、
シリア問題が、
はい、
うんぬんかんぬんだと債券を売るというマーケットのセンチメントではないですよね。
はい、うん、ということで金利は抑制的で、金利が抑制的ならば去年までの相場だと株が買われたんですけれども、
そう
ですね、うん、株はやっぱりちょっとこう地政学とかいろんなもののリスクで、不安定化し、ゴールド、そして原油なんかも
上がってますよね。はい、まあ中東問題なので、当然下がりはしないですよね。
はい、
まあ、
という感じで
上がっているという、まあ、リスクオフの展開ということですね。
はい、リスクオフの様相が強まってきました。うん、そして時期的にゴールデンウィークも近づいてきているということで、
セルインメイですね。
はい、ここからの展開どうなるのか今日も西原さんにじっくりと伺っていきます。それではこの後シンプル FX プラスからスタートです。さてここからは西原さんのメルマガでおなじみ伊藤俊彦さんの伊藤式タイムサイクルを使って今後のマーケットを展望していきます。今日取り上げるのは皆さんも気になっている通貨ペアだと思います。ユーロドル、どっちなんやっていうね。
そうですね。まあ去年なんかはもうユーロドルは主役
だったんですけどね、
まあ、一方的には上がっていたんですが、はい、2月に高値をつけてからちょっともう2ヶ月ぐらいもみ合いに入っていると。
レンジが続いています。
今日そろそろ、抜けてくるんではないかということで、本日はユーロドルの、月足ですね、はい、だからまあ、あの2、3日の動きではなくて月足の大きな動きの、探る分析を持ってきました、
はいはい、チャートをご覧いただきましょう、はい、
このところ、今年に入ってですね 1.2450 から 1.2550 あたりが非常にこうレジスタンスになっていて、ユーロドルは抜けないで、まあ、調整に入っていると。
行ったり来たり行ったり来たりね。
そうですね、
はい、レンジです。
なぜその 1.2450 から 1.2550 が重いのかということを、まず、サイクル分析の前に、チェックしてみましょう、はい、ということですね、
はい、
でこちらのチャートを、ご覧になっていただければと思うんですが、ユーロドルは、2008年の7月に1.6039という高値をつけています。
一番左の
こちらですね、
はい、2つ目の数字ですね、はい、
そうですね、
7月は 1.6039、
はいはい、こちらの方からこの紫の破線の方を見ていただくと
点線、
はい、点線ですね。でこちらが、ずっと直近のところまで引けていて、このレジスタンスラインを10年間抜けていない。
これ上値を抑えている10年のレジスタンスなんですね。
そうですね。でこれがまず一つ、今現在はこれ月足なので、はい、離れているような気がしますけれども、はい、月足だと200ポイントぐらいは、まあ、アローマスの範囲内なので、はい、これが 1.2634 に位置しています。
この丸1の黄色いところに、ね、数字が出ています。
これが1点で、はい、3点あるんですけれども、はい、次は、こちらにないんですが、これ月足の、チャートなので200ヶ月移動平均になりますが、
このチャートには描かれていないんですね、は
い、で200ヶ月移動平均が位置しているところが 1.2485 になります。
皆さんも自分のチャートで200ヶ月表示させてみてください。 1.2485 ここに走っているということで、
まあこれが
抑えちゃってると、はい、
はい、でこの10年間の高値が、はい、1.6039 になります、
はいはい、
で安値が、1.0339 になります。
2017年1月というところに、1.0339 という安値がありますね、はい、これ10年の安値、
これにフィボナッチの 38.2% をかけると、
はい、
1.2516 という数字が出ます。
はい、
そういうことは
ちょうど大体重なるんですか、
うん、そうなんですよね。この1.2点3点を入れると、まあ、1.2450 から 1.2550、
はい、
このまあ、レベルは非常に抜けるのは時間がかかるということが分かります、は
い、じゃあいろいろなレジスタンスが重なってここが重いので
2ヶ月間抜けていない、
2ヶ月間ここをまあ抜けないで、
抜けていないということですね、はい、で、もう一つこの、2017年の1月の 1.0339 のところからこの紫の点線を見ていただくと、
はい、
ずっと、サポートラインが引けていて、これが割れていないので、
短い点線の方ですね、この右側の直近の上昇の、はい、去年の上昇の点線、
ね、はい、これが抜けていないので、この絵がサポートラインになっているということですね。
じゃあトレンドは今上向きになっていると、いると、はい、
で、じゃあいつ抜けるのかということですが、うん、ここから伊藤さんのサイクル分析になります、
はい、
で、大きな長期の、はい、まあ、長期だから本当長いんですが、
はい、
3年と1、2ヶ月をかけて、はい、大きな長期のサイクルは引けます。上値ですね、
はい、
でその中に内包されているのが1年8ヶ月で、赤いところが、まあ、小さなサイクル、
1年6ヶ月から7ヶ月とか8ヶ月で、ね、はい、
でこれが、2017年の9月、はい、北朝鮮のミサイル騒動でつけたところの 1.2095 で、高値をつけて、まあ、次のサイクルに入っているというのが分かります。
はい、はい、1.2092 かな、
92ですね、
はい、
ごめんなさい、
はい、
で、
細かいですから、ね、
はい、すいません、
はい、
そんなふうには思わないんですけどね、はい、すいません、はい、で、次はじゃあ下値はいつ作れるのかということですが、はい、下値の方のサイクルがこの青い線ですけれども、はいはい、3年1ヶ月から2ヶ月、
はい、
もうぴったり、大きな長期のサイクルがある、
はい、
でその中に内包されているのが1年に6ヶ月ですか、
はい、で10ヶ月もありますけどね、はい、
そうですね、で、この3年1、2ヶ月1ヶ月から2ヶ月のサイクルを、引いてくると、
はい、
2018年の4月から5月に、安値をつけるタイミングになっているというのが分かります。つまり今月か、遅ければ来月ユーロドルは安値をつけて、次の高値を探る、シーンに入るのではないかというのが伊藤さんのサイクル分析になります。
はい、じゃあ今月から来月に向けてちょっと安いところ拾っとくと、サイクル的にはこのレジスタンスを超えて
長期の、上昇トレンドになるのではないかというのがサイクル分析になります。ではいつまで上がるのか、はい、ということですが、2017年の9月から、これに、1年7ヶ月を足すと
赤いちっちゃいサイクルですね。
そうですね、はい、そうすると2019年の3月から7月ということが分かるので、はい、少なくとも来年の3月まではユーロドルは長期の上昇トレンドに入るのではないか、
はい、
ということが伊藤さんのサイクル分析になります。
はい、じゃあそろそろちょっとレンジブレイクして上抜けという方向に動き出す可能性があるということなんですが、
なれば、結構長期的な、これ月足なので長期としてユーロドルは尻高の傾向に入るのではないかということが伊藤さんの見立てになります。
ユーロ高ということはドル安ですからね。そうですね。はい、ご紹介いたしました伊藤式タイムサイクル、詳細はメールマガジンシンプル FX プラスで配信中です。またポータルサイトイーグル FX でもご確認いただけます。詳しくはラジオ日経集まれトレーダーシンプル FX トレードのブログをご覧ください。ではここからは西原浩一の視点です。西原さんがここからのマーケット何に注目しているのか教えていただきましょう。
はい、これは昨日も、ニューヨークマーケットで大々的に話題になったんですが、はいはい、シリア
ですね。そうですね、はい、
で昨日トランプさんが、ロシアは、まあ、準備しなさいと、なぜならミサイルがシリアに飛んでくるからということを、Twitter でまた、トランプさんTwitter好きですね。
もうオールドメディアは使わないですね。はい、もう
必ず Twitter でやるので。
本当に信用してないんですよね。うん、既存メディアというか、うん、だから新しいネットメディアを使っているということですね。うん、
で、まあ、トランプさんがその Twitter で言ったのが、我々とロシアの関係は冷戦時代を含めて史上最悪だというふうにコメントしています。まあ、彼のそういう見方が正しければ、冷戦時代も含めて史上最悪という状況だと当然株にとってはマイナス、
そうですね、うん、
ということになりますね。
はい、
で実際にではトランプさんは本当に、まあ、ミサイルを撃つのかどうかというのを、過去の大統領の行動から探ってみたいと思います。
はい、
で2013年、まあ、トランプさんの前のオバマ大統領の時ですけれども、はいはい、オバマさんが使った言葉がレッドライン、
はい、
で、もし、シリアが化学兵器を使えば、はい、それはレッドラインを超える、つまりレッドラインを超えるということは、まあ、一定の、上限を超えるということなので、それをもし使えば、ミサイルは飛んでくるということをオバマさんは警告したということですね。
まあ、レッドカードだよということですよね、うん、もうそれはダメでしょうということで、うん、言ったけどオバマさんってやりました？
やらなかったんです。
やっってないですね。
うん、で、はい、結局シリアは化学兵器を使うんですが、
はい、
オバマさんは軍事行動に出なくて、はい、散々叩かれたんですね。腰抜けみたいな感じで、
あ、はい、
でその後、ちょっとびっくりしたんですが、ロシアが仲介に入って
プーチンさんですね。
そうですね、
出てきました。
で、
はい、
シリアはその化学兵器を廃棄するという、はい、まあ、条約に合意したと。
すごいですね、プーチンさんってね。
うんうん、
はい、
で、
まあ、本当かどうかは別にして、
ですね、
表向き、はい、う
ん、それで これはトランプさんはすごいぞと、
はい、
自分でレッドラインと言っておきながら、軍事行動に出なかったのは、
はい、
水面下でそういう交渉をしていたので、
はい、
化学兵器を、軍事行動に出なくても、
はい、
シリアに化学兵器を諦めさせることができた。
これトランプさんじゃなくてオバマさんがすごいね。オバマさんすごいぞ
と。オバマさんはすごいぞと。
はい、
言ってその時の民主党はシリアにはもう 100% ですね、
はい、
100% という言葉を使ったんですが、化学兵器はありません。
民主党はオバマさんのこの、まあ、成果として称えたわけですね、うん、ロシアがまあ介入してきたということなんですが、うん、攻撃をしなくても問題は解決できたと、うん、
そう、平和に解決しましたと、
自画自賛したと、
自画自賛したと、
はい、
化学兵器はありません、
うん、
素晴らしいと言ったら、実はそんなことは全くなくて、
うん、
結局、シリアはまたサリンを使って単に騙されたんだなということがわかる。
これ去年またそういうことがあったんですね。
またサリンを使ったので、今回はトランプさんは、まあ、問答無用でシリアを巡航ミサイルで攻撃します。
はい、去年もあったでしょ。
あ、去年2017年の4月に攻撃してるわけですね。
これちょうど習近平さんと話してる時じゃない
ですか。そうですね、そうです、そうです、うん、ね、よく覚えてますね。
習近平さんが、はい、あの顔が凍ったのがすごく覚えてます、はいはいはい、うん、今シリアを攻撃したって、 ああいうカードに使ったっていうのもちょっとびっくりしたんですけど、
うん、そうですね、そういう意図があったかどうか分かんないですけど、まあ、その時に使って
使いましたね、うん、はい、やってるんですよね、もう去年ね、
やってます、はい、で今回も、実はあの3日にトランプさんが、はい、ちょっとこれがまずかったんじゃないかなと思うんですが、あの、まあ、シリアからは、まあ、軍隊を撤退させるっていうようなことを言ったら、まあ、アサド大統領があのじゃあもう攻撃しないのかなと思ったのかというのが一つの答えなんですが、
そうですね、なぜここでシリアがねまたその化学兵器使ったかってことなんですけど、トランプさんがシリアからも撤退するということを言ったがために、まあ、
ちょっとほのめかしたことが1点ですね、はい、でもう1点は、もし化学兵器を使うと、はい、アメリカだけではなくて、まあイギリスとかフランスからも、当然ミサイルは飛んでくるので、うん、報復攻撃があるのが分かっていてなぜやってるんだろうというのが分からなかったんですが、多分シリアの中ではもうその内紛が収められない、普通の通常兵器では
そこまで来てるんですか、うん、化学兵器使わないともう反政府を
抑えられない、まあ、化学兵器を使うと、まあ、こういうのはなんですけれどもかなりあの恐怖心を植え付けられることができるので、あ、まあ、欧米から報復攻撃があるかもしれないのにやったということは、まあ、かなりの賭けに出たということに、
アサド政権も追い詰められている
のではないかなということですね。で、まあ、ここの論点は、オバマさんの時に結局レッドラインを越えたのに攻撃しなかったという事実があるので、去年は、躊躇なく攻撃していると、
はい、
で今回も同じようにやるのではないかなということが、想定できるので、かなりあのミサイルが飛んでくるという言い方も変ですね、報復攻撃に出るのは確率が非常に高いと、うん、ということですね、まあ、はい、この状況だとそんなに株が上がることは厳しい、
うん、まあ、こうした状況を、まあ、嫌気してゴールドが買われたり、まあ、原油が上がったり、これ ね中東の紛争がシリアだけではなくて、うん、その背後に絡む国まで拡大する懸念というのまで織り込んでいるんだ
と
思われますけれども、
うん、まあ、シリアだけっていうのはシリアの後ろにロシアがいるので、まあ、トランプさんが言う通り、ロシアとアメリカの関係は冷戦時代を含めて史上最悪と言ってるんであれば、
はい、
史上最悪の地政学の時に株は上がるかと言われると、まあ、上がらない、
うん、はい、ということで基本的には、まあ、もうここからまた米株が、高値を奪還するシナリオはないということで、うん、
まあ、
ただ
短期的には
もしその割にはね、うん、あんまり下がんないなっていう、
うん、というか、うん、あのまだ攻撃してませんし、今、はい、短期的には僕もそうなんですけれども、攻撃するといわゆるこう事実で買うというバイザーファクトでリクってやろうというのが結構みんな割と思っているので、
うん、
うん、まあ、出たら一回買われるんじゃないかなと思うんですけど、じゃあこの問題が解決するのかと言われるとちょっととても解決しそうな雰囲気ではないので、
去年はでも一回これシリアやってしばらく放置してますよね、
してますよね、まあ、その後は何も起こらないんで、
うん、
まあ、今回2回目なのでちょっと長引くんじゃないか、まあ、ロシアに対して言ってますからね、今度はシリアというよりもプーチンに言ってるって感じなので、
そうですね、うん、アサド政権の背後にはロシアがいるということですね、
なぜプーチンはそこまでこうシリアをサポートするのかもちょっと今一つよくわからないんですけど、
はい、
うん、孤立してしまいますよね、ま
あ、
今、
まあ、ロシアのね、今あのルーブルとかものすごい暴落してますね、
暴落しましたよね、
でロシア株も暴落していると、うん、あのロシアのルーブルとかが暴落するとちょっと嫌な記憶というのが、98年ってロシア危機から、
うん、
それがいろいろ発展してタイバーツ、それから LTCM、
ね、うん、アジア危機になりまし
たからね、アジア危機っていう風にこうずっとつながってるじゃないですか、
うん、まあ、あの時のロシアの落ち方はちょっとこんなもんではなかったので、
う
ん、
あ、そうですか、
とんでもなかったので、
はい、もっとひどかったんですね、はい、だからちょっとルーブル落ちるっていうのは、うん、なんとなくその98年を思い返すなという気がする、あ、そうですか、うん、まあ、
そこまでの感じではないですよね、
うん、これはそこまではないですか、
うん、だけどまあ簡単に解決するかと言われるとちょっと難しいんじゃないかなというふうには思います、
はい、はい、ということでここまで西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、 シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには、FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問に西原さんにズバリ回答いただくコーナーです。今日寄せていただきましたご質問ご紹介しましょう。今シリア情勢が混迷していますが、アメリカのトランプ大統領は世界の警察官はやらないと言っていたのに、なぜアメリカはシリアへの軍事オプションを選択するんでしょうか。シリア国民のためになぜ動くんでしょうかというご質問ですね。そういえばトランプさん最初は内向きでね、うん、もう世界に出るのはやめるんだということをおっしゃってましたね。
そうなんですよね、うん。まあ、今回も3日にシリアにある軍隊は、まあ、撤退するようなことも言っているので、
はい、
基本的には、まあ、アメリカの中でも議論が分かれていて、
はい、
シリアを助けることによってアメリカに何のベネフィットがあるの、利益があるのという意見もある、
はい、
でどうして動くのかなというと、まあ、彼は世界の警察官はもうやらないと言ってるのにどうして動くのかなというのは、うん、もう先ほどの、西原コーチの視点でもやりましたけれども、オバマ大統領は警察はやらないとは言ってないんですが、
はい、
レッドラインを越えたのに、軍事介入せずに、腰抜けと言われて、アメリカがこう言ってること宣言したことを守らなかったというのがある、
うん、
でアメリカは一応化学兵器を使った場合はもうレッドラインを越えてるという宣言をしているのに、やらないという選択肢はないんじゃないかというのは、今日のニュースウィークの社説にも出てましたけれども、
言ったことをきちんと守ろうということであればやるのは当然と、
うん、そうですね。じゃあ、まあ、レッドラインという言葉はトランプさんが使ったわけではなくてオバマさんが使った言葉なんですけれども、レッドラインを超えたら、まあ、つまり化学兵器を使えば軍事に訴えるぞと、軍事オプションを選択するというふうに言っているので、まあ、それをトランプさんが撤回していない限りはやるべきなんじゃないかと。
アメリカとしてはそういうふうに、う
ん、ニュースウィークはどっちかというと民主党なんですが、割と言ってることはやった方がいいんじゃないかなというロジックになっている、
ね、
うん、
はい、
だからやるんではないかと。まあその中ではシリア国民のために動くのでしょうかと言われると、アメリカにそんなベネフィットはないんですけどね。
ないんですか、うん、私もちょっと分かんないんですよね、うん、その辺は、
うん、ないんですけどね。まあその選挙的にやっぱり攻撃した方が票が集まるとか、
中間選挙にらみという、ね、時期ではありますけどね。
で、は
い、
まあ、ロシアを敵にすることは、まあ、ロシアがトランプ大統領を選挙の時に助けたことを否定できるんじゃないかとかいううがった見方もあるんですが、うん、まあ、それはこの1年半で民主党が探しまくってるんですが何も出てこないので、
うん、
それはちょっと違うんじゃないかなというふうには個人的には思います。
あとうがった見方をするとね、今、うん、トランプ大統領のところに FBI がもう捜査に入っていると、うん、まあ、ちょっとねポルノ女優との関係がどうのこうの、うん、口止め料がどうのこうの、まあ、それは表向きでもっといろんなまずいものを押収されたんじゃないかとかね、いろいろ言われてはいます、うん、そういうこうものを、されればされるほど窮地に追いやられば追いやられるほどトランプさんは外向きに強硬に出るんだなんていう
という論調はありますけど
あります、
まあ、それはちょっと違うんじゃないかなと思って、違いますか、もう1年1年半ぐらいずっと民主党はそのトランプさんがとロシアの関係を探っているんですけど何も今のところ出てきてないんですね。だけど、まあ、その心理的にこの報道されると、はい、実はあるんだろうなと っぱり思ってしまうので、一般的には
日本の盛りかけもそうですけど ね、1年やってて結局何もない、
そういう意図は民主党、はい、まあ、アメリカの三大ネットワークと CNN にはある。
まあ、ちょっと国内向けの中間選挙にらみとかっていうのはありそうですけれども、あとはやっぱりオバマがやらなかったことっていうことで非難を浴びたのを見てるから、やっぱりレッドラインっていう言葉使っている以上はアメリカはやるんだっていう姿勢を、
そうですね、あとはやっぱり国連とかに頼まれた人じゃないですかね、まあ、やらざるを得ない立場に なるんではないかなというふうに思います。トランプさんは やりたくないんじゃないかと思ってるんですけどね、基本的には。
そうなんですか、
アメリカの決殺はやらないと、アメリカは世界の警察でやらないと、
まあ、最初はそうおっしゃってましたけどね、その軍事費かかるしってことだったと思う。
やると言ってたオバマさんがやらないし、やらないって言ってたトランプさんがやらざるを得なくなるのは、アイロニーというか皮肉、
オバマさんはもう就任早々にノーベル平和賞もらっちゃってるんで、
だからなんかこういうことに対しては非常に何もしてないって言ったら失礼ですけど、
軍事的なことはできなかったっていう、
オプションは本当に取ってない、はい、まあ、それで北朝鮮とか、トランプさんの言い方を借りると北朝鮮とかシリアがどんどんひどくなっていたので、自分が直す、
やらざるを得ないと、
という
アメリカのためにとか、まあ、世界のためにっていう、
そうい う、まあ、彼はそういう言い方を
しているっていうふうになっちゃったと、
共和党はそういうスタンスですね、
はい、思ってる、はい、ということですね、このコーナーでは皆さんからのご質問もお待ちしています。時計の針は9時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。ここから来週に向けて注目のイベントスケジュールですが、まあ日本株でいうと明日 SQ ですね。
そうですね。まあもう明日の SQ に関してはもう今晩しかないので、それほどここのところ大きな動きはなかった。それはどうしてもシリアの問題があって変に動けない、は
い、ということですね、うん、その他の注目は
その他はもう17日の、こちらですよね、
日米首脳会談、
首脳会談ですね、
はい、安倍さんがトランプさんに会いに行きます、
まあ、ここで北朝鮮問題は、かなり日本は、まあ蚊の外に追いやられているんではないかという点
を、論調がありますからね、
それを払拭したいというのが1点と、ちょっと為替の問題が出ているので、これをトランプさんとどのように落としどころを見つけるのかというのが非常に重要な会談になるんじゃないかなというふうに思う。
まあね、今米中の通商問題かなり話題でしたけれども、日米はどうなんだってところも ね、このあたりちょっと話題として出てくるかもしれない、
韓国はもう特別条項だと言っても、特別強制力はないと言っても為替条項が入ってしまったので、はい、アメリカと韓国で、まあ、介入はできないということになるんですが、じゃあ日本はどうなるのかというのは安倍さんの力量にかかって
まだ詰め切れてないですから ね、ここで話が出る、は
い、
ニュースになるんじゃない
か、かなり重要な、まあ、ゴルフもやるみたいですけど、はい、会談が非常に重要な、次の為替の方向性を決めるのではないかと思っています。
はい、ということでここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう、はい、
さよなら。